おはようございます。よくいらっしゃいました。先ほどちょっと申し上げましたけれども、今日午後からですね、他の2人の牧師、救世軍の吉田先生と壁グリーンヒルチャペルの北野先生と3人で、熊本の方に支援物資を持って、行くことになっております。で、人吉ではうちの教団の教会もあるんですけれども、やはり被災した教会がいくつかありましてですね、浸水の被害があったりなんかして、それを主に、お助けをするというか支援をする、九州にですね、九州 の熊本の地震の時に、九州キリスト社災害なんとかっていうですね、旧記載と呼んでますけども、そういう支援団体ができたんですね。広島にできたのと同じような、そこの人たちが中心になって、実際の支援をなさるんで、今報道されているように他の県からの人は直接支援することができないので、ただ物資がね足りないということで、いろんな土のう袋であるとか、それから修繕をするにもですね、修理するための道具が全部水没して使えなくなっているので、そういうものをこちらで買って持っていったりということを、要請がすぐあったもんですから行ってまいりますので、無事にねお給料届けられるようにお祈りいただければと思います。さて今日はですね、残念な選択というテーマですけれども、聖書の箇所はルカによる福音書の14章15節から24節まででありますきょうは昨日の真帆ちゃんの結婚式の名残でね、素敵なお花が、なんとなくまだこうほわっと幸せな感じがね、この街道に残ってるんですけどね、ルカによる福音書14章15節からお読みいたします。食事を共にしていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。そこでイエスは言われた。ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招き、宴会の時刻になったのでしもべを送り、招いておいた人々にもう用意ができましたからおいでくださいと言わせた。すると皆次々に断った。最初の人は、畑を買ったので見に行かねばなりません、どうか失礼させてくださいと言った。他の人は、牛を2頭ずつ5組買ったのでそれを調べに行くところです、どうか失礼させてくださいと言った。また別の人は、妻を迎えたばかりなので行くことができませんと言った。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒ってしもべに言った。急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。やがてしもべが、ご主人様、仰せの通りにいたしましたがまだ席がありますと言うと、主人は言った。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきてこの家をいっぱいにしてくれ。言っておくが、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいない、という例え話ですね。あまり取り上げられることのない例え話ですけれども、面白いお話ではあると思いますが、この例え話をイエス様が話された、そのきっかけを作りましたのは、この冒頭に短く出てますけれども、食事を共にしていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言ったというですね、これ実はこの前の部分を受けているわけですけれども、この14章の前のところでですね、14章の冒頭から見ると、このお話はイエス様がファリサイ派の議員の家に招かれて、 食事をそこで食事をしている時の出来事というセッティングになっているわけですけれども、そこでまあイエス様がいろいろこのイエス様とファリサイ派のこうやり取りがあってですね、そしてまあこの直前の14節のところに、正しいものが復活する時あなたは報われるっていう言葉をイエス様がおっしゃったんですね。これは全然文脈の違う発言なんですけれども、正しい者たちが復活する時あなたは報われるっておっしゃったので、ファリサイ派っていうのは義人の復活を信じていた人たちなんですね。で、聖書に出てくるこのユダヤ教の2つのグループがあってね、一つはファリサイ派で一つはサドカイ派っていうんですけども、サドカイ派の方はね、復活を信じていないグループだったんです。死んだらおしまいというですね。ファリサイ派はいやいや義人は復活するんだと、要するに正しい行いをした人は、必ず蘇るんだっていう信仰を持ってたんですね。でイエス様がここでこの正しい者たちが復活するときあなたは報われると言ったので、これを聞いたファリサイ派の人が、イエス様はええこと言うやないかと、わしらのこと分かっとるなっていう感じで、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言ったんですね。つまり自分たちのことだと思ったわけです。やがて来る神の国で自分たちは、神様の宴会に招かれて、報いを受けるんだというような気持ちで言ったんですね。でそれを受けてイエス様が例え話をされる。こうなかなかこうこれまでもね読んできて、分かるようにイエス様はここぞという時に例え話をスッとこう挟まれるんですけど、こう話の前半はなかなか柔らかいんですが最後ぐさっとこう来るようなね、そういうこう巧みなお話をなさるわけですけれども、で、それに対して語られたのがこの、大宴会の例え、盛大な宴会な例えであります。でこの例え話はですね、ある人が盛大な宴会を催そうとしたという、これまでもそういう似たような話はあるわけですけど、そういう状況設定あるわけですが、盛大な宴会を催そうとして、で、招いたと。で一回要するにその何らかの形で招いて、そして宴会の時刻になったんでしもべを送って、もう一回この確認というかね、直接の招待をすると。でこれは当時の中近東、古代オリエントではよくあったそうですね。今みたいに簡単に連絡ができないですから、だから、あらかじめ言っといて、そして直前になったら今日の夕方ですよみたいな形で、もう一度こう声をかけるとか、あるいは連れに行くとかいうことを、していたようでありますけれども、こういう正式な宴会のスタイルだったようですね。ところがですね、ところがこの例え話は次が面白いわけですけれども、せっかくわざわざ大きな宴会を、何の目的の宴会かとかそんなことは全然書いてないんですけども、大きな宴会、多分立派なご馳走が出る宴会だったんでしょうが、もう一回招いて、来る約束をしてたわけでしょうね。のところにしもべが行って、宴会始まりますから来てくださいと言ったら、最初の人が、畑を買ったので見に行かなきゃいけない、悪いが失礼させてください、畑を買ったので見に行かなきゃいけない、今行くかっていう感じですね。約束してたでしょうと、今からその約束の今日約束の宴会ですよ、今畑見に行かなくてもいいかなと思うんですけど、要するにこれは言い訳してるわけですよね。この後でその、失礼させてくださいと訳されてますけども、これはと言い訳をしたというのは意味なんですね。でしもべはちょっとあれなんだと思って次の人のところに行くわけですけども、そうすると今度は牛を2頭ずつ5組買った、細かいですよね設定が。10頭と言えばいいのに2頭ずつ5組買ったと。時々この例え話なんでこんな細かいかなということはあるんですけど、これ謎ですね。これはちょっと 何か意味があるんですかって聞きたくなるような、多分そんな意味はないと思うんですけど、耕すのにね、つがいで、つがいっていうかそのペアで耕させるから、2組で買うんだみたいなことも書いてありますけど、まあ、そんなことよく分かんないんですけど、いずれにしても10頭買ったからそれを調べに行くと、いや今日宴会の日ですよ、ね、分かってるはずでしょう、約束したでしょう、皆さんももしね、お家で何かご馳走を作って、ね、パーティーをやりますって言っといてね、で約束したと、でその日になって今日約束の日だけに来てねって言ったら、いやいや今日ちょっと見たいものがあるけどデパート行ってくるわ、ごめんねって言ったら絶対腹立ちますよね何言うとるんかと、約束したじゃないかと、うん、そういうことなんですよね。すごい失礼ですよね、まあ、この人も失礼させてくださいって言いますけど、言ってますけど、本当に失礼、本当に失礼で、だからこのしもべ相当カリカリきたと思いますけどね。で、まあ、次は大丈夫だろうと思って行ったら、なんと妻を迎えたばかりなので行くことができませんってひどいですね、これも、ね、今から結婚式があるならまだ分かる、妻を迎えたばかりだから新婚ほやほやなんで、今日は女房と二人で飯を食うんでちょっと勘弁してくれという、これもひどい話ですね、この行くことはできま、この人はですね、失礼も言ってないんですよ、行くことができませんって言ってるんですよ、それはまあそれは新婚の奥さんはね、ええでしょう、それはね、ええでしょうって言ったら怒られますけど、まあね、新婚ですから、それはそれは幸せかもしれませんけど、だからといってね、約束してた約束を簡単に反故にするなんてとんでもない話ですよね、まあ、結局この人たちはもう招待を一度受けていた宴会であるにもかかわらず、それよりも優先することができたという言い訳をして断ってる、土地を買ったんだと、あるいは牛を買ったんだと、奥さんをもらったんだと、まあ確かに、それなりにはいいことですよね、嬉しいことかもしれませんけれども、でも約束を断るっていうか約束を破ることですから、破っていい理由にはもちろんならないですよね。まあ結局このまあ後からも出てきますけれども、この客たち、せっかく招かれていた客たちはこの大切な宴会の価値というかね、それに気づいてない、自分が手に入れたものの方を重要に思ったということですよね。で主人は怒りました。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒ったと。そりゃ怒りますよ、ね、怒らんはずがないです、あれだけ言うといたのに、なんでそんなつまらんことで、土地は明日見に行きゃいいじゃない、牛はね、逃げやせんのんだからまた今度行きゃいいじゃないか、奥さんもろて幸せかもしれんけど、奥さん逃げやせんのんだから今日来いよと、絶対そう思ったと思いますけども、で怒ってですね、しもべに急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさいと。この書き方からすると、そのもしかすると主人はこの健康な人全員招いてたのかもしれないです。でもそれはみんな断ったと。でそうでない、まあ、不遇な人たちというかね、をとにかく連れてこいと、相当怒ってますこれ。まあ招待を断ったことへの怒りもあるでしょうし、まあ、自分の都合を優先したことへの怒りもあるでしょう。それで、もう山ほどそれこそ料理がありね、さまざまな趣向を凝らした大宴会準備したのに誰も来ないと、もう誰でもいいか連れてこいって感じで、まずはその町にいる、人と、そういう目の見えない人、体の不自由な人、貧しい人を連れてこいと。だから本来宴会には招かれていなかった人たちを連れてこいと。と言ってしもべを送り出すわけですね。で、そういう人たちがやってまいりました。 ところがまだいっぱいにならないんですね。でやがてしもべがご主人様仰せの通りにいたしましたが、まだ席があります。相当大きな宴会だったんでしょうね。主人は言った、通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきてこの家をいっぱいにしてくれと。この主人もちょっと意地になってますね。もうとにかくいっぱいにしろと。で誰でもいいから連れてこいって今度は。で新教約聖書はですね、通りや小道に出て行きって訳しますけど、この通りっていうのはですね、これは町の外に向かう、言ってみればその国道みたいなもんです。で小道って訳されてるのは実はこの垣根という意味でありまして、これもやっぱり町の外を多分意味している。だから最初はこのいろんな不遇な人たちを広場とか路地に行って、要するに町の中で集めてこいと。それでもいっぱいならないから、じゃあ町の外行けと。でそのもうどっか遠くへ行きそうな人が行っても誰でもいいか連れてこいというような感じなんです、これ、はい。でこの家をいっぱいにしてくれと、まあ主人のね熱意を感じますね、これはね。何の熱意かちょっと分かんないですけども、とにかくいっぱいにしたいと。でもその熱意は言ってみれば最初の招待を拒んだ人たちに対する、これは怒りであるし、またなんとなく見せこうなんていうんですかね、この彼らに対する見せしめのようなね、そんな雰囲気さえ感じるわけですけれども、まあもちろんこれは実際の出来事ではなくて例え話でありまして、でまあ多分皆さんこの例え話を見ながら感じられたと思いますけれども、この3種類の人たちは、あるグループの人たちを指しているわけですね。で最初の招かれていたが拒んだ人たち、これは当然ユダヤ人のことですよね、うん、旧約聖書の時代から召されて、まさに選ばれた招かれた人たちであったのに、彼らはイエス様がおいでになって本当に神の国が到来した、神の宴会がそこにやってきたのに、彼らはそれぞれに言い訳をしてその神様の招きに応えなかったということですね。で次にこの貧しい人、体の不自由な人たちっていうのは、まあそういう不遇な人たちはイエス様が招かれた人ですよね。イエス様が彼らを招いて癒して、また共に食事をして、そういう人たちがイエス様を通して神の国に導き入れられるわけですよね。でもそれでもまだいっぱいにならないということで、町の外から連れてこられるわけですけれども、これは当然異邦人のことを表している。だからイエス様のこの例え話っていうのは、このご自分が今からまあ、まだ十字架にかかってよみがえるとおられませんけれども、ご自分の贖いの技によって神の宴会に人々を招き入れようとされているけれども、その正体をユダヤ人たちは拒ん でも不自由な人たち、不遇な人たちはこの福音によって神の国に入り、さらには実は異邦人の方がもっともっとこの神の国にやってくるんだということを、まあ暗示しているというか、こう予見しているというか、そういう例えのようではありますよね。実は先々週は狭い戸口の例えという話をしたんですけども、実はこの辺りのルカの福音書に出てくる話は大体似たような傾向を持っているんです。ユダヤ人がせっかく招かれたのにそれに応えなかったっていうことが繰り返し出てくるんですね。で実はこれはユダヤ人に対して警告を発してるんです。これを読む、ルカによる福音書を読むユダヤ人たちが、ああ自分たちはせっかく招かれたのにつまらない言い訳でこれを拒んでしまっちゃいかんなということに気づいてほしいわけです、ルカはね。そういう意味でこの例え話が語られているわけであります。で、まあ、なぜ彼らはこの福音を拒んでしまったんだろうかですね。 失礼させてくださいというなんとなく丁寧な言い方ですけれども言い訳をして拒んだ。畑を買ったから畑を見に行きたい、牛を2頭ずつ5組買ったのでそれを仕上げに行きたいとか、ね、結婚したばかりなんで行けませんって、ね、でこれは言ってみればね、この世で幸せを得ている人たちですね。財産を手に入れました、あるいは仕事がうまくいってます、ね、結婚いたしました、家族ができました、まあ、この世ではなんかこううまくいっている、幸せを味わっている、その目の前のこの世の幸せによって実は本当の幸せを、永遠の幸せを逃しているっていう話ですよね。でもこの畑にしても牛にしても結婚することにしても実は一時的なものなんです。たまたまそれがまあ本当に神様のお恵みによって与えられている、ここが一番重要なところですけれども、これらのものはですね、神様が与えてくださっているものです。牛も畑も奥さんも自分が手に入れたように我々は思ってしまいますけれども、それは違うんですね。神様が私たちにお恵みとして与えてくださってる。だから神様与えねえじゃないかと思うんですけど、神様はこの地球を私たちに与えてくださいましたから、それぞれが、ね、幸せを得ることを許しておられる。でも忘れてはならないのは、それらのものはいつも申し上げているように神様がこの世で私たちに託されているものに過ぎないということですね。だそれを履き違えると一番大切なものを見失ってしまうと。いや自分が頑張って土地を手に入れたんだ、ね、なんか牛の話は、まあ、今の何回も何回出てきても面白いですけどね、2組5え違う 2頭5組、ね、今だったらなんか立派な車を手に入れたみたいな感じでしょうかね、結婚しました、まあいいことですよ、それは幸せのことです。でもそれは全て神様が私たちに許して与えてくださっている、託してくださっているものに過ぎないのに、そちらを優先してしまって、そちらを大切にしてしまう、これがこの人間の愚かさですよね。それが間違った選択、残念な選択を生み出してしまうものであるということを私たちは知らなければならない。ただもちろんこの世界で生きていると、ね、財産を手に入れました、車を手に入れました、幸せな家庭を手に入れましたというと、おお、なんかもううまくいってるなと、もうこれで、この世の春だと、その先のことなんか知らないとついつい思ってしまう。だからこそ私たちは今この本当に世界的に大きな危機的な状況の中にあってね、それでもなおこの土地や牛にしがみつくかっていうことですよ。それが言いたいんです。それであなたの人生はいいんですかと。簡単に流れ去って失っていくもの。しかも神様はこの主人、ね、ちょっと怒ってますよ。招いてる、ね、みんなを招いてるのに拒んでる。いやいや今ちょっとそっちはいいです、ね、こっちが大切ですと、ね、いろいろ言い訳が、人間言い訳は得意ですから、言い訳のプロですからみんな ね上手に言い訳るわけです、なんか失礼のないように、言い分ける。でもそのことによって一番大切なものを失っている。最後にすごく厳しい言葉が書いてある。言っておくが、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいない、招かれた人たち、あのユダヤ人たちのことを表しているわけですけれども、そうならんようにっていう警告ですよ、これはね。私たちも何が大切であるか、 何に本当の価値があるか、そういうことをいつも心の目を開いて見ていないと簡単に騙されてしまう、ね、目の前にあるものに心を奪われて、神様が招いておられるこの宴会を拒んでしまうことがないようにですね、したいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、尊い御名を心から賛美いたします。大変興味深い面白い例え話を共に学ぶことができましたが、しかし一方でこの例え話の向こうには、本当にこの私たちを深く愛し、また招き続けておられる天の父の姿を思い見るものであります。あなたのもとから使わされてきたイエス様のその招きに応えなかった多くの人たち、大切なことを見落としてしまう、本当に残念な選択をしてしまった多くの人たちがいることを覚えております。神様、どうぞ私たち一瞬で失われていくようなものに心を奪われることなく、もちろんそれらはあなたから託されているものですから喜んで受け取りますけれども、いやいや、一番大切なものはあなたの招きに応えることでありますから、どうぞその選択を誤ることがないように。サタンは常に私たちにこの地上のさまざまな喜びを持って誘惑をしてまいりますけれども、御言葉を持って勝利させてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
座にいます方と、お羊とに、賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるように。雨。
祝祷いたします。仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、この群れに集う愛する方々と共に豊かに共なりますように。アーメン。では今日の礼拝を終わります。今週も頑張っていきましょう。